こんばんは。
こんばんは。
2023年6月4日のオープン礼拝を始めたいと思います。今日は、いつもと違う場所から、オープン礼拝を、お送りすることになりました。金曜から土曜日の大雨でですね、今土浦恵み教会は敷地全体が、一度冠水してしまって、今電気も使えない状態です。今日の礼拝も礼拝堂では行えないということで、どうなることかとは思ったんですが、今回、このようにスタジオを借りて、礼拝をすることが、できるに至りました。今、教会のスタッフの方はじめ、いろんなボランティアの方が、被害の、ところをですね、少しずつ今掃除をして、なんとか、1週間程度で、また現状復帰できるように、今、教会の方々が、一生懸命、作業しておられるところです。来週は、滞りなく進めばまた、礼拝堂で、オープン礼拝を行えることを、願っています。今日は、ちょっと編成も急遽変わったところがあるんですが、このような形でお送りしていきます。礼拝を始める前に一言お祈りさせていただきたいと思います。お祈りします。神様、今日私たちがこのような中にあっても変わらず礼拝を捧げられることを感謝します。あなたの作られた自然の中で私たちは無力な存在ですけれども、あなたは時にかなって美しい御業を私たちに与え、困難な時に、その時にあなたがくださっている恵みに気づくことができます。今日私たちいつもとは違う状況にありますけれども、このようにして変わらず礼拝が捧げられる恵みを覚え、変わらず私たちを愛し守ってくださるあなたに目を向けて心からの賛美を捧げていきたいと思います。今恵み教会は、大きな被害に遭って、これから、復旧作業をしていくところです。どうかこの作業にもあなたの知恵と助けが与えられ、無事に回復していくことができますように。来週またあの礼拝堂で私たちが共に集まって賛美をすることができますように導いてください。今日この礼拝の中にもあなたがたくさんの恵みを注いでくださり、私たちが気づけなかった恵みに気づくことができますように。私たちの弱い時にこそ強いと私たちが告白して、心から変わらずあなたを賛美することができますように、どうぞ私たちの心をあなたに向けさせてください。期待して礼拝に臨みます。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。では今日のオープン礼拝始めていきますけれども、今年、今年度に入ってから、イエス様と出会った人々というシリーズで、話が進んでおります。ただこの物語は、聖書に載っている過去の話かもしれませんけれども、やっぱり現代に続いていて、私たち一人一人に神様が出会ってくださるというところをこう実感していきたいなと思っています。1曲目に新しい命を賛美します。あなたと出会えた、イエス様と出会って私たちが本当に新しい命を受け取って新しいものへと変えられていく、その喜びが今私たち一人一人に与えられていることを喜びを持って賛美していきたいと思います。画面の向こうで一緒に賛美していただけたらと思います。では1曲目、新しい命、元気に賛美していきましょう。 なたと出会えた、
あなたと出会えた、何者にも変えることできない、その愛心にあふれる、新しい命が胸にある、見捨てないゲスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから、
もう一度最初から賛美しましょう。あなたと出会えた、
あなたと出会えた、何者にも変えることできない、その愛心にあふれる、新しい命が胸にある、見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから。
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、
ハレルヤ、
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから。
見捨てないイエスの愛、
見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も乗り越える、イエスが一緒にいるから。
メッセージの前にイエスは光という賛美を歌いたいと思います。今言葉では説明できないような心にずっしりと重いものを抱えて、なんとなくこう闇の中を歩んでいると感じるような人がいるかもしれません。かつてそういうふうに感じた人もいると思います。その闇のような心にイエス様は光を照らしてくださって、私のところに、あなたのところに降りて、私たちのところに来てくださって、私たちに触れてその愛を注いでくださいました。その光のように眩しいその愛を覚えて、イエスは光を賛美していきたいと思います。
光がない、光 光がない人生に来られた主の光が私を照らして命となる。否めない主の光が我が人生に来て命となる。光がない人生に来られた主の光が私を照らして命となる。否めない主の光が我が人生に来て命となる。イエスは光、子羊言葉、また来。イエスは主、イエスは真理、我が力、我が王。
光がない。
光がない人生に来られた主の光が私を照らして命となる。否めない主の光が私の人生に来て命となる。イエスは光、子羊言葉、また来。イエスは主、イエスは真理、我が力、我が王。
イエスは光、
イエスは光、子羊言葉、また来。イエスは主、イエスは真理、我が力、我が王。
イエスは光、
イエスは光、子羊言葉、また来。イエスは主、イエスは真理、我が力、我が王。
お祈りします。神様、今日もオープン礼拝を私たちが捧げられる恵みを感謝いたします。私たち人生歩む中でいろんな困難に直面し、その瞬間真っ暗闇に覆われ、先の見えない、手探りしてもわからない、進んでも前に何があるかわからない、そんな状況に陥る時があります。その闇の中をあなたは光で照らしてくださり、私たちと共に歩んでくださることをもう一度覚えたいと思います。どうか賛美で私たちを励ましてください。御言葉で私たちを励ましてください。今日は市川真希と新学生がメッセージを語ってくださいます。あなたが彼に惜しみなく憐れみと力を注いで、彼が大胆にあなたの言葉を伝えることができますように助けてください。その言葉、私たちが 心にしっかりと受け止めることができますように、私たち一人一人にあなたが触れてくださり、あなたの言葉を届けてください。期待してメッセージに向かっていきます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
それではお祈りをいたします。天の父なる神様、今夕のオープン礼拝のひとときをあなたが共にいてくださること感謝をいたします。特に今困難の中にいる土浦恵み教会の教会員の皆様、先生方、スタッフの皆さんの上にどうかあなたの助けがありますように、またこのメッセージが本当にあなたによって語られてきますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆様、オープン礼拝にようこそいらっしゃいました。私は千葉県にあります東京キリスト教大学で牧師になるための学びをしています市川牧人と申します。今夜は皆様と共に御言葉を読んでいくことができて嬉しく思います。先ほども言葉に、ケンミさんの祈りの中にありましたけれども、言葉の中にありましたけれども、現在土浦恵み教会は先日の大雨の影響で利用ができなくなっています。そのためにこのようにオンラインで礼拝を捧げしています。昨日恵み教会の様子を写真で送ってもらってみましたが、本当に驚きました。また教会員の皆様が、またそれの対応に追われているスタッフの方々の安全をお祈りいたしました。先ほども教会員の皆様が多く教会に集まって炎天下の中ですね、その作業に携わっておられて、それを見てですね、実習生として私は本当に教会とは何なのかというものを教えられました。どんなことがあっても、礼拝を捧げていく、礼拝をやめない、賛美をすることをやめない、それがキリスト者の姿なのだなと本当にこのことを通して思わされました。そしてまた特に私がこのタイミングでこの時に御言葉を語るということの意味を黙想させられました。さて本日の聖書箇所ですけれども、普段オープン礼拝ではユン・コッケン先生によってイエス様と出会った人物に焦点を当ててメッセージがされています。例えばヨセフとマリア、またバプテスマのヨハネ、先々週は百人隊長でした。そこで本日はその番外編というかスピンオフというわけではないのですが、イエス様が母マリアのお腹にいた時に出会った人物ザカリアについて読んでいきたいと思います。そして本日はこのザカリアという人物から信仰とは何かということを見ていきたいのです。それでは聖書を読んでまいりましょう。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書1章5節から24節です。新約聖書ルカの福音書1章5節から24節になります。お読みいたします。ユダヤの王ヘロデの時代にアビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツといった。二人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ちとなく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。 すると主の使いが彼に現れて祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは言った。恐れることはありません、ザカリア。あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を飲まず、決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。本日の箇所はクリスマスの前の出来事です。そこで出てくるザカリアといえば、この後イエス様にバプテスマを授けることになる、洗礼者ヨハネの父親になる人物です。先ほども言いましたが、なぜこのザカリアから私たちは信仰について学ぶことができるのでしょうか。私たちの信仰は実際のところ強く、いや、ある時には強く、ある時には弱く、ある時には確信に満ち、ある時には失いかける、そういった不安定さの中にあるというのが現実ではないでしょうか。ですがここを読む中で、信仰を完全には持ちきれない私たち人間への神様の関わり、憐れみというものを見ていくことができるのです。少なくとも私は自分の内面を見るときにそう思わざるを得ない瞬間がたびたびあります。しかしザカリアは神の言葉を信じることができなかったことを超えて、信じるものへと変えられていきました。信仰の弱き私たちへの重要なメッセージがここにあるのです。さて、改めてザカリアという人ですけれども、5節にあるように祭司でありました。エリサベツという妻がいました。彼らは夫婦ともども神の前に正しく、掟と律法をしっかりと守って、非の打ちどころのないそんな夫婦でありました。この時ザカリアはくじによって聖女で光沢務めを割り当てられました。この光沢という仕事は祭司の任務の中でもとっても大きな大事な務めでありました。人生で一回しか回ってこない、そんな貴重な務めだったのです。この時ザカリアは一世一代の貴重な機会だとして誇らしい気持ちで、または非常に緊張した気持ちの中でこの務めに臨んだことでしょう。外で大勢の民が祈りをする中で、ただ一人ザカリアは神殿の中に、聖女の中に入っていきました。そしてその務めを行っている時に事件は起きました。なんと主の御使いが現れて香の祭壇の右に立っているのを見たのです。ザカリアは取り乱し激しい恐怖に襲われました。 それも無理ありません。祭司は聖女の中で決して神の顔を見てはいけないのです。ザカリアは聖女の中で神的な存在を見てしまったことに単に驚いたというだけではなくて、神を見てしまったことによって命の危険を感じた、とも言えます。絶対にはあってはならないことが起こってしまったのです。ザカリアは香の煙が充満する聖女の中で恐怖に怯え取り乱したのです。そんなザカリアに御使いは語りかけます。恐れることはありません。御使いはザカリアに彼の願いであった子供を授かるということが実現するということ、またその子供の名前がヨハネであるということ、その子供が大いなるものとなるということを告げるのです。驚くべきことが恐怖に怯えるザカリアの上に一気に降りかかったのです。ザカリアはこう答えます。18節、私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。ザカリアとその妻エリサベツはあまりにも年を取っていました。子供を授かるという願いもすでに諦めていたのではないでしょうか。それゆえこのザカリアの言葉だけを聞くと、まあ当然の反応のように思います。しかしこのザカリアの応答には決定的に足りないものがありました。それが御使いの言葉からわかります。20節後半、その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。そう、ザカリアの応答には決定的に信じるということが欠けていたのです。信仰がなかったのです。ザカリアは掟と律法を守る正しい人でありましたが、信仰が欠けていた。そしてザカリアはしばらくの間口が聞けなくなり、そのことを自分の中で沈黙の中で思い巡らすことになるのです。ここで私はどのような場面でこれらのことが起こったのかに注目したいのです。それはザカリアが香を焚いている最中であったということです。聖書の中で香を焚くということにはどのような意味があったのでしょうか。一つ例を挙げるならば、祭司の聖女での務めを規定したレビ記の一節を読んで確認したいと思います。16章13節、レビ記の16章13節です。その香を主の前に火にくべ、香から出る雲が証の箱の上のなだめの蓋を覆うようにする、彼が死ぬことのないようにするためである。香の煙、それは雲を意味します。年に一度の食材日には主が臨在するなだめの蓋、これは直視してしまうと人は生きてはいられないものですが、それを覆い隠すこと、雲によって覆い隠すことによって人は死なずに、済む。祭司はその務めを最後まで行うことができる。そのための香、それが香の香を焚くということの役割でした。そして旧約聖書ではまたこの雲の中に、雲というイメージの中に神様がいらっしゃるということを繰り返し語っています。例えば出エジプト記の20章では、モーセが神様と語らうときに雲の中に入っていったということが記されています。モーセは民たちから離れて神のおられる国運、これは違う訳ですと闇と訳される言葉ですけれども、そこに近づいていって、そこに入って、そして主とお会いしたのです。また詩編の中でもこの闇と雲について、その中に神様がおられるということが語られています。例えば18編の11節、主は闇を隠れ家とし、水の暗闇、そして、濃い雲をご自分の周りで借りようとされた。主なる神は 闇の中におられ、濃い雲の中におられるというのです。これらのことから私がお分かちしたいのは、ザカリアは光の煙の充満した聖所において、つまり神の臨在される密雲、闇の中で御使いと出会った神の言葉を聞いたということです。ザカリアは雲と闇の中で主の言葉を聞き、恐怖に怯え主の言葉を信じることができなかったのです。この光沢ということの雲や闇のイメージは、私たちにも重要なメッセージを示しています。つまり神は闇の中で、人間の持つ心の一番奥深くにある闇の中で出会ってくださるということです。ザカリアの場合は掟や命令において正しい人でありましたが、妻との間に子供ができないということへの心の闇を持っていました。それは子供を授からないということ自体が闇だったのではありません。それに対するザカリアの心が闇の中にあったのです。たとえ御使いの言葉を聞いても、神の言葉を聞いてもそれを否定してしまう、信じることができないほどに深い闇なのでした。しかしそのザカリアの心の闇において神は出会ってくださったのです。この子供が生まれないということをめぐる人間の心の闇は、旧約聖書の中でたびたび語られています。アブラハムの妻サラ、またヤコブの妻ラケル、サムエルの母ハンナ、皆不妊の問題を持っていました。闇を持っていました。そしてそこから引き起こる嫉妬や妬みに深い人間の闇を見るのです。またそれだけでなく、モーセの若き日の殺人の闇、ダビデの姦淫の闇、そしてイスラエルの神への背信の闇、聖書は本当に数多くの人間の最も心の奥深くにある闇について妥協なしに言及しているのです。たとえそれがダビデのような王であっても、信仰の父と言われるアブラハムであっても、決して美化せずにその闇をくっきり映し出すのが聖書です。私たちも同じです。聖書を読み、主を神とし、イエス様を救い主として信じる私たちも、心にある闇、誰にも言うことのできない心の一番奥深くにある闇、それが徹底的に主の前に映し出され、あらわにされるのです。そして私たちはその闇の中で主イエスと出会い、その救いを知るのです。このことは明治から昭和を生きたキリスト者でもあるフランス文学者、また哲学者の森有正という人が、アブラハムのその闇について語っている本があります。森有正が語った言葉をお分かちしたいと思います。人間というものは、どうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っております。醜い考えがありますし、また秘密の考えがあります。また密かな欲望がありますし、恥があります。どうも他人に知らせることのできないある心の一隅というものがあり、そういう場所でアブラハムは神様にお目にかかっている。そこでしか神様にお目にかかる場所は人間にはない。人間が誰はばからずしゃべることのできる観念や思想や道徳や、そういうところでは人間は誰も神様に出会うことはできない。人にも言えず、親にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、また恥じている、そこでしか人間は神様に会うことはできない。どうしても人に知らせることのできない心の一隅という言葉で、森は闇を表現するのです。その闇で、その心の一隅で、人は神と出会うのです。 私自身もそうでした。私にどうしても人に知らせることのできない心の一隅、私の一番奥深いところにある闇、それが私にもあります。私は進学校に入る前は知的障害、身体障害者施設で2年間働いていました。そこで、自分の愛のない姿を思い知らされたという経験があります。人のために働きたいと思っていた私でしたが、結局のところその忙しさとか慣れとか、そういう怠慢から人間相手の仕事なのに作業のように、またベルトコンベアのに対するようなこう働き方になってしまっている自分がいました。どこかで利用者さんを見下してしまっている、そんな瞬間もあったと思います。私が2年間働く中で、本当に私が人を根本的には愛すことができない、そういう闇を持っているんだなということに直面させられました。その他にも私には人を愛せなかった多くの悔いがあります。その一つ一つの出来事を思い出せば、情けなくてどうしようもない出来事、その一つ一つを思い出して一人部屋で震えてもだえ苦しむことがあります。それは今もなお常に心にトゲとして刺さっているものです。しかしその出来事の中で主と深く出会ったということを思い出します。誰も知ることのない、たとえ私がしてきたことを人に打ち明けた、すべて打ち明けたとしても、完全には理解されない心の痛みを主は唯一癒してくださる方である、そう私は知らされました。イエス様の十字架だけが私の闇に光をもたらしてくださる、そう思うのです。ザカリアもそうだったのではないでしょうか。聖女での務めにおいて自分の心の奥の闇に主が触れてくださった。そして沈黙の中で闇の中をさまよったザカリアは、子供であるヨハネが生まれて、閉ざされていた口が開かれて、そして次のような賛歌を歌いました。この賛歌は後にベネディクトゥスと呼ばれることになる有名な賛美です。1章の68節からですけれども、お読みいたします。本べきかなイスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵から、私たちを憎むすべての者の手からの救いである。主は私たちの祖父たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しく。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立っていき、その道を備え、罪の許しによる救いについて神の民に知識を与えるからである。その憐れみにより、あけぼのの光が意図高きところから私たちに訪れ、暗闇と死の影に住んでいた者たちを照らし、私たちの足を平和に導く。主イエス・キリストこそ闇を照らす明け物の光である。ザカリアは自らの闇に差した救いの光をイスラエルの救いとして、いや全世界の人々への救いとして、喜びの調べに乗せて歌い上げたのです。信仰なしとされたザカリアは、口を聞けなくされたその期間でどのようなことを考えさせられたのか、残念ながらそのことについて聖書は詳しく語っていません。しかしザカリアは密雲の中に包まれた聖女の中で主の御使いと出会い、沈黙の中で自らの闇に向き合わされたのです。 そして闇に輝く曙の光を歌に乗せて歌った。ザカリアの信仰はここに生じたのであります。皆さんには心の一番深いところにある闇、心の一隅があるでしょうか。誰にも言えない、情けなくてどうしようもない心の一隅、決して誰にも理解してもらえないような心の古傷、孤独、そういうものがあるでしょうか。私自身もまだ自覚していないだけで、もっと深いところにある闇がまだあるのではないかと思いますし、これからずっと自分の闇を見出していくことでしょう。しかしそこにこそ主イエスの十字架は立つのです。イエス様はそこでこそ私たちと出会ってくださる。闇が明らかになることは怖いことです。自分の見たくない部分を主に差し出すことで、どんな裁きを受けなくてはならないのか恐れることがあるかもしれません。しかしイエス様は私たちに耐えられぬ苦しみを与えるでしょうか。そうではありません。その闇を一手に引き受けて、キリストの十字架がその闇に立つのです。私たちはその許しを受け取るだけなのです。ザカリアは実際そうしました。罪の許しを受け取った人の落ち着きがあります。恐れおののく心に、主の栄光を朗らかに歌う心の平安があります。だからこそ恐怖で怯えていたザカリアは、最後には後世に伝わる壮麗な賛美を歌ったのです。ザカリアの心の闇に差したイエス・キリストという明けぼのの光、その光は私たちの心の一番深いところにある闇をいつも照らしているのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたはザカリアと密運が充満する聖女の中で、その闇の中で出会われました。それと同じように、私たちの心の一番奥深くにある闇の中であなたは出会ってくださいました。私たちの闇に光をもたらす唯一のお方、主イエス・キリストの恵みを心から感謝いたします。信仰のない私をお救いください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して栄光の輝きという賛美を歌いたいと思います。オープン礼拝では初めて歌う新曲になりますけれども、今のメッセージを思い出しながら、この歌詞の最後に闇はこの光に打ち勝てないと、出てくるので、私たちの心の闇を照らし、その闇に打ち勝ってくださる神様のこと、イエス様のことを覚えて賛美したいと思います。では一緒に栄光の輝きを賛美していきましょう。 主を慕い求め、
主を慕い求め、褒めぐた捧げ、偉大な王を拝します。宮に満ちている栄光の輝き、溢れ流れ地に満ちる、
主の栄光の、
主の栄光の輝き放たれて、街を照らし街を生かしてゆく、永遠の光、四方八方を照らす、闇はこの光に打ち勝てれない。
主を慕い求め、
主を慕い求め、褒め歌捧げ、偉大な王を拝します。宮に満ちている栄光の輝き、溢れ流れ地に満ちる、
主の栄光の、
主の栄光の輝き放たれて、街を照らし街を生かしてゆく、永遠の光、四方八方を照らす、闇はこの光に打ち勝てない。
主の栄光の、
主の栄光の輝き放たれて、街を照らし街を生かしてゆく、永遠の光、四方八方を照らす、闇はこの光に打ち勝てない。
主の栄光の、
主の栄光の輝き放たれて、街を照らし街を生かしてゆく、永遠の光、四方八方を照らす、闇はこの光に打ち勝てない。
闇はこの光に、
闇はこの光に打ち勝てない。
闇はこの光に、
闇はこの光に打ち勝てない。
礼拝最後に、主は我らの太陽を賛美したいと思います。嘆きの日が終わり、私たちの心に賛美があふれてように変えられる、その神様の恵みによって変えられていくことを感謝しながら一緒に賛美していきましょう。主は我らの太陽、
主は我らの太陽、恵みと憐れみの主、 優しい道を歩む者たちに良いものを拒まない。主よ救いの神よ、義をもって治める方、主を恐れる者に注がれるあなたの栄光を
天で崇められる。
天で崇められる主の栄光、地の上に闇を照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げられるその御名を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光、イエスに。
もう一度最初から賛美しましょう。主は、
主は我らの太陽、恵みと哀れみの主、正しい道を歩む者たちに良いものを拒まない。主よ救いの神よ、義をもって治める方、主を恐れる者に注がれるあなたの栄光を、
天で崇められる、
天で崇められ主の栄光、地の上に闇を照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げその御名を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光、イエスに。
天で崇められる主の栄光、
崇められる主の栄光、地の上に闇を照らす誠の光、沈むことのない太陽、高く掲げられるその御名を褒めたたえ、嘆きの日は終わりを告げる賛美の歌、永遠の光、イエスに。
嘆きの日は、
嘆きの日には終わりを告げる。さあ
日予定していたオープン礼拝の賛美は以上になるのですが、この金曜日からこの日曜日にかけて、いろんなことを思わされました。その中でこうして私たちがいろんな災害にあっても、こうして変わらずに礼拝を捧げ賛美を捧げられること、そのことを今日ここにいる私たちもそうですし、今画面の前で見ておられる皆様がそのことを証明しました。私たちはどんな場所でもどんな時でも賛美を決してやめることがありません。そのことを決意を持って喜びを持って最後に今日皆さんでどんな時でも賛美したいと思います。どんな時でも、
どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。
今もあなたが、
今もあなたが一番必要。すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う。賛美をやめることはない、いつもいつまでも。
もう一度最初から賛美しましょう。
どんな時でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私を愛してること知ってるから。どんな場所でも私は賛美を決してやめることない。それはあなたが私と一緒にいて守ってるから。
今もあなたが、
今もあなたが一番必要。すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う。もうやめることはない、いつもいつまでも。
賛美は永遠に、
賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに。賛美は永遠に、賛美は永遠に、賛美は永遠にあなたに。
賛美は永遠に、
賛美は永遠に、あなたが一番必要。すべてを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げ歌う。賛美をやめることはない、いつも
今も
今もあなたが 全てを満たしてくれるお方、恵みに応え目を上げぐたぐ賛美をやめることはない、いつも賛美を、賛美をやめることはない、いつも賛美を、賛美をやめることはない、いつもいつまでも。
アメン。これで本日のオープン礼拝を終わりにします。また来週お会いしましょう。